バンクーバーのエンジニアへようこそ。このポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です。番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユーヤとエンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。
はい、じゃあやりますか。
はい、お願いします。
はい、お願いします。というわけで、はい、今日もゲスト会。
ゲスト会ですね。まあゲスト会なんですけども、どちらかというと、うん、あれですね、 Ruby 会議っていうのが最近行われて、まあ Ruby の
ありましたね、松本氏で。
あれちょっと僕も確認取らないといけないんですけど、あれかな、世界一の一応カンファレンスなのかな、世界カンファレンスなのかな、ちょっとそこも聞いてみたいんですけども、なんかそこにわざわざというか、バンクーバーに住まわれてるんですけども、はい、確か長野まで足を運んで参加した方が、まあ、一人はアキさんっていう僕らのポッドキャストにも、何回か出てもらえてる方、はい、トレジャーデータの、はい、スタッフエンジニアですね、確かってます、
はい、
と、もう一人パンさんっていう、まあ、パンさんも一度実はちょっと軽く僕らの飲み会みたいな、オフ会みたいにやった時に軽く出てもらったんですけども、今回はまあ、ちゃんと出てもらうのは初めてということで、はい
はい、じゃあ新ゲストも含めつつということで、はい、ルビーストが2人じゃ来んのかな。
そうですね、まあなんかあんまり深いところとか僕らは分からないで、なんかどんな感じだったのみたいなの、うんうん、まあ、ざっくばらんにいろいろ聞いてみたいなっていうのもあります。
そうですね、はい、間違いない。というわけで、じゃあお二人今日はよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。そう、というわけでね、僕は結構、まあ、大下さんはざっくばらんとって話をしつつ、なの後で申し訳ないですけど、僕はまあ知っての通りね、フロックっていうコミュニティを応援してる側なので、ね、やっぱりその Ruby のコミュニティってどうなってんのかなって話だったりとか、行った時のね感想やったりとか、パンさんがね、あとまあすでにこう Ruby 会議の感想を記事にしてくれていたっていうのを僕らもすでに見ているので、ちょっとねその辺の感想なんかも含めつつっていうので、まあ、お話伺いたいなっていうふうに思うんですけど、アキさんは今回はもう一参加者っていうステータスですよね。
そうですね、完全にただの、参加者として行って、うん、話を聞いたり飲んだり食ったりして、
飲んだり食ったり、
ただエンジョイしてきたっていうだけ。
エンジョイ勢ということですね。
エンジョイ勢です、はい、
でパンさんがあれなんていうんですか、ヘルプ。
はい、今回 Ruby 会議2023でヘルパーって言って、はい、当日の手伝いみたいな形で、
はいはいはい、
お手伝いさせていただきました。
あれですよね、英語も喋れるし、なんか通訳機、翻訳機かなんかをこう渡したりとかっていうヘルプしたりとか。
そうですね、まあ、ヘルパー20人ぐらいいるんですけど、それぞれ役割があって、
はい、
私はその、まあ、たまたま英語を喋れるからっていうことで翻訳機貸し出しのところに割り当てられました。
あ、そういうね、20人もいたんですか、ヘルプする人が。
そうです。でヘルパーの他にこうオーガナイザーって言って、はい、まあ、そもそものこう企画とか、
うんうんうん、
まあ、事前から準備する人たちがいて、そうですね、そっちがまた10人、あ、すみません、正確な人数言った方がいいかな、
まあ、ある程度でいいですよ、
ここらいらっしゃるっていう感じですね。
あ、すごいっすね。そんな、じゃあ20人30人とか40人とかちょっと分かんないですけど、そんな数十人規模でね、やっぱりやらなくちゃいけないくらい大人数集まるっていうのもすごいなっていうふうに思いますけど。
そうですね、ちなみに今回参加者はなんか1200人いらっしゃる。
1200人もいたの。
そうそう、
やば、すごいね。で世界中のね Ruby エンジニアたちがもう一堂に集まって、松本氏っていうね、まあ、また由緒正しきところに集まって、
なかなかこの Ruby 会議のまたユニークなところが、地方都市でやるっていうのがまた面白いと思うんですけど、
うんうんうん、
Ruby 会議はなんか、聞いた話だと歴史はなんか17年ぐらいある。
そんな長いんだ。
はい、会議で、もともと基本的には東京とかでやってたんですけど、
うん、
なんか2016年から地方都市をこう転々として、なんか最初京都でやって、京都、仙台、広島、福岡で、その後に、うん、まあ、2020年に本当は長野でやろう、長野、松本市でやろうってなった時にコロナでダメになって一回延期して、2022年に三重でやって、今回2023年に長野リベンジっていう形です。
なるほどね、ありがとうございます。まあ、それだけちょっとね長い歴史もあると。
でちなみにあれですよね、その松本っていうのは Ruby の作者の松本さん、マッツさんにかけてるっていうことなんですか。
そうです。
なるほど。
マッツさんって松本出身なんですか、そもそも。
いや、松本出身、
そういうわけじゃないですよね、名字がね一緒やからねっていう。なるほど。
それで言うと一個前の Ruby 会議、はい、三重県の津市であったんですけど、うんうん、そのタイミングで Ruby3 が 3X3 みたいな感じで、Ruby3 を3倍速くするぜっていう、そういう、なんだろう、あれを掲げてやっていて、で、
はいはい、
33倍みたいな感じでダジャレで次になった。
あ、そういう選び方なの？
のを聞きましたね。
いやー、なんかシャレが効いてて、なんかもうね、ダーツかなんかで決めた方が早いんじゃないかみたいな。なるほどね。いや、素晴らしい。そう、というわけでね、今日は、まあ、一参加者として、アキさんがね、やっぱりまあ、スタッフエンジニアとして、アメリカの会社やっぱ働いてる側としてっていうので、やっぱり一参加者の目線の話も聞けるし、で、もともとあれだよね、大下さんと多分アキさんで、ちょっと呼びかけの話してみたいよねって、大下さんがアキさんに話した時に、はいはい、まあ、パンさんもぜひね、ヘルパーとしてやっぱりまあ参加されてたのでっていうことで、お声掛けをちょっと僕からさせていただいたっていう流れだったと思うので、なので、まあ参加者側とちょっとヘルパー側といろんなちょっと方面からお話しているのを楽しみだなっていうふうに思うんですけど、そう、とりあえず僕の質問からいいかな、まあ、大下さんも聞きたいことあるかな。
すいません、その前に一応お二人、Ruby エンジニアっていうのは分かってるんですけども、本当に軽くでいいんで、自己紹介っていうか、
そりゃそうか、
今どういう、なんか例えばプロダクトを作っててどういうポジションなのかみたいな、本当に本当30秒ぐらいでいいんですけども、
30秒ぐらい
お願いしてもいいですか。アキさん、アキさんも何度も出てもらってるんですけども、はい
はいはい、僕はトレジャーデータという会社にいて、今は Ruby on Rails 使って API サーバーを書いてますと。で、まあ、データの、まあ、いろいろ処理をするバックエンドを書いてるんですけど、チームにですね、まあ、実質 Ruby コミッター4人いるみたいな、そういう感じで、CTO も Ruby コミッターみたいな感じで、実は僕はあれなんですね、初日の午後かな、に午後1に僕の上司が金子さんという人が発表するっていうんで、はい、まあ、それに駆けつけるみたいな、そういう感じで行ってきたっていう側面もあります。はい、
そうなんだ。
トレジャーデータさん、コアコミッターが4人いるんですか。
コミッター、そうですね、4人、え、違う、僕のチームに4人プラス、もう CTO だから今5人かな、コミッター、はい、
いるんですか。すごいチームですね。
そうそう、
すいません、Ruby の コミッターですか、 Ruby on Rails ですか。すいません、
Ruby
か。
へえ、なるほど、
はいはい、なんですか。
あ、なんかドリームチームがなんかすでにトレジャーデータで出来上がってるのかっていうそういう感想を抱いたけど、
いやいやいやいや、って感じなんで、まあ今回もなんだろう、会社のプレゼンスを上げるために、CTO が、行きたい人は行ってこいっつって言われて、あ、じゃあ行きますみたいな感じで行ってきたって感じですね。
いや、素晴らしい。なるほど。じゃあトレジャーデータさん側のやっぱり理解も深かったけど、やっぱり Ruby コミッターもね、それだけ多くって、それだけやっぱり大きなカンファレンスがあるから、どんどん行ってこいっていう感じだったんですね。
そうですね、はい、そうです、そうです。
いや、素晴らしい。というわけで、じゃあちょっとそのまま次のパンさんの PR じゃないな、自己紹介
よろしくお願いします。あ、
はい、
まあ本名じゃないんですけど、パンっていう名前でインターネットで活動していて、バンクーバーには2022年の、7月から住み始めて、8月から、実はバンクーバー住みなんですけど、オタワの会社で、オタワに本社がある会社でリモートワークしています。Ruby 会議は結構何年か出ていて、今回ヘルパーしたっていうのは、私がもともと長野県出身なので、やっぱその長野県松本市で Ruby 会議をやるって聞いたときに、なんかやっぱこう、手伝う側がしたいなっていうことで、手伝うようになりました。
はい、なるほど、素晴らしい。まあ、すでに書かれていることだと思うけど、確かですよね、オタワの会社ってヘルステックの会社さんですよね。
そうです、ヘルステックの会社です。
で、そこでも Ruby 書いてるんですか、じゃあ。
はい、Ruby 書いてます。
なんか主に、素晴らしい。
なんか、決済周りのことをやるチームに。
決済周り、なるほど、なるほど。
チームとかで、その Ruby のコミッターの方とか、まあ、周辺ライブラリのコミッターの方とかいるんですか。
今の会社はいないですね。前にいた会社にコミッターの方がいたことはあったんですけど、今会社はいないです。
なんかそうなると、なんかその今回その Ruby 会議に参加するのって、会社側にはもう行ってこいっていう感じなのか、それともわざわざ休みを取って行ったのか、どっちなんですか。
私が行きたいって言って、はい、それで会社にお願いして、一応なんだろう、飛行機代とかは出ないけど、なんか宿泊費とか、いいよって思いました。
はいはいはい、なるほど。いいですね。
こっちの会社は割とそういうの、なんかあれですよね、理解深い会社、理解深いというか、まあ、理解してもらいやすい会社多いですよね。宿泊代とかも出してくれるんだったらね、まあ、飛行機代まで出してくれたらもっと良かったやろうけどみたいな。
飛行機代はなんかやっぱ国外のカンファレンスまではちょっと出せないかな、はい、みたいなことも言われちゃって。
まあそうですよね、なかなか高いしね、そもそも論、
はい。ちなみに秋さんはもう 会社を挙げてっぽいんで、やっぱフルフルですか、その辺は。
ああそうですね、僕一応あの東京オフィスも寄って、あのなんだろう、チームメンバーとあの会うみたいな、そういうのもあってたんで、一応出張の立て付けで、うんうん、はい、行かせてもらったんで、全部、はい、会社にありがたいことに出してもらいました。
ありがたい、いや素晴らしい、なるほどですね。いやというわけで、ちょっとそういった今日はお二人ルビー人としての経験も長い、長いのかな、秋さんルビー何年ですか、まあ何年って言っていいのか分かんないけど、
僕でもルビーはあれですね、一社目の時に先輩に教えてもらってから、まあの付き合いで、ルビーのコミュニティもその時ぐらいから始めたんで、もう何年だ、2008年9年ぐらいから書いて、まあ書かない、書いてなかった時期もありますけど、
はいはいはい、
って感じなんで、もう15年
ぐらい、まあ、
付き合いですね、そうですね、
いうことですよね、
はいはい、
いや素晴らしい。でパンさんももうエンジニア始めてからってことですかね、ルビー書き出したのも。
エンジニア始める前に、あ、違う、ルビー書く前からエンジニアやってたんですけど、ルビーは2017年から書いて
ます。長いです、はい、
なるほど、素晴らしい。
ちなみに僕はあの前の会社ルビーやってたんですよ、実は。はい、あのクイッパーっていう会社はあの ルビー使ってて。
あ、そうか、クイッパー、はいはいはい、
あ、
そう、という、まあちょっとじゃあ、 あのルビー歴も長い方々がちょっとね、実際ルビー会議に参加してっていうことでのお話聞けるのかっていうのがすごく僕は楽しみにしているんですけれども、これどうする、大下さんもいろいろ聞きたいことあるのかもしれないけど、まあ、交代交代でいろいろ聞いていって、それに回答してもらう感じでいい？
そうですね、はい、
はい、そんな感じでいくか、
はい、
そう、あのね、ちょうど実はあのこの回の前の前だったかな、我妻さん、ね、ショピファイのちょっとあの SRE やられてる方がイギリスでコミュニティ自分で作って、でそのコミュニティの運営とはどうちゃらこうちゃらって話を実はさせてもらったばっかりで、その時にねちょっとまあ読ませていただいた本が、まあ、パワードピープルっていうね、非常にちょっと有名な、コミュニティマネジメントに関する本があって、でやっぱりコミュニティを運営していく側の話をいきなりずっと直球で聞くのもあれなんですけど、やっぱりその Ruby 会議ってなんか一つの伝統みたいな感じじゃないですか。まあ、やっぱりね、その Ruby 会議に参加をねして、なんか得られるものを得て、まあ要するなところな、どういったインセンティブがあってそこに行くのかって話を聞いてみたくて、やっぱりその新的なインセンティブだったり、ネットワーキングができるからだったりとか、まあ最新の情報が聞けるからだったりとか、まあいろんな要因があるのかなっていうふうに思うんですけど、みんな Ruby 会議にやっぱあれだけの人数、千何人とかでしたっけ、行くっていうのって、みんなその世界中からしかも集まって何を求めて Ruby 会議に参加されてるのかなっていうのをシンプルに聞いてみたいっていうのがまず1個目あるんですけど、まあ、そこからいこうか、ちょっとそこからじゃあお二人の話それぞれ聞いてみたいですが、まずはじゃあ一参加者としてわざわざバンクーバーから参加されたアキさんにちょっと聞いてみたいと思います。何を求めてっていう、
あ、ルビ会議行くとなんかあれなんですよね、はい、いろんな人がいろんなテックなことをやっているっていうのを見て、なんか自分もなんか、うんうん、あ、やろっかなみたいな、そういう気持ちをすごいもらえるんですよね、僕は。
ほうほう、
あのなんだろう、それこそ会議エフェクトみたいな、そういうあのハッシュタグみたいなのもあるぐらいなんですけど、うん、そう、Ruby会議って、まあ自分、てか Ruby 会議そもそも開発者のための会議なんですよ、ユーザーカンファレンスじゃないんですよ。
あ、
だから発表してる人もコミッターとか、あとはコミッターではないけれども、結構そういう、うん、その何、 Ruby の方に関するところをやってる人とかみたいな、うん、そういうすごいコアな人のたちが多くて、まあ、結構ねあれなんですよね、なるほどわからんみたいな気持ちになりながらみたいなのが、ね、多いんですよ実際は。
なるほど。
ただそこでなんだろう、分かった分からんも含めつつ、いろんな人となんか飯食ったりとかしながら感想を言い合ったりとかしてると、うんうん、あ、なんかそういうところは面白いんだとか、こういう風にやると面白いよねみたいな、そういう話が盛り上がって、じゃあ自分もなんかコントリビュートしてみようかなとか、あ、じゃあそこの派生のやつを作ってみようかなみたいなのとか、まあいう機運が結構高まったりとかして、僕も一個 GitHub にスターいくつだろう、1000か2000ぐらいもらったあのライブラリ、Python のライブラリなんですけど、あるんですけど、はいはい、あれ、Ruby 会議の京都に行って、京都のロビーで、なんか無償に書きたくなって書いたみたいな。
そうなんですか、その勢いで書いたやつだから1000個ぐらいもらえるんですか、すごいっすね。
みたいなのがあったりとかして、結構だからそういう意味で言うと、なんだろうな、うん、エンジニアとしての刺激がいろんなところでもらえるっていうのは、僕は、すごい楽しいなっていう。ふうに思って行っ ってる感じありますね。
なるほどね。誰だったっけ、大下さん、このポッドキャストでね出てくれた CTO の方で、 CTO 会やった時にさ、やっぱりその自分がなんか今持っている悩みだったりとか、そういうのを共有するために CTO 会とかっていうのを開いて、そこに参加するっていうの、そう、猫さん、そう、
はい、
そういうなんか自分のこの開発者として、もしくはチームのメンバーとして、何かのコミュニティのメンバーとして、なんかモチベーションを高めるためにそういうコミュニティに参加するっていうね、文脈っていうのは、まあ、そういう Ruby 会議にも同じような似たようなものをもしかしたら持ってるのかなって。
なんかあと思ったのが、その、
うん、
今回オフライン、久々のオフラインだったのかな。
そうね、コロナ後だしね、
去年も一応見えてや
った。そうなんです、なるほど、
はい、ただそのまあ去年はちょっと制限があったおかげで、その参加者的には多分、ね、700とか聞いたんですよね、去年のは。
それでも700
すごい
な。今年は1200なので、まあ、コロナ前の最後にあった福岡の基準とほぼ同じくらい、
うん、
多分。
なんか、はい、あ、まあ、そこで、まあ、単独直に聞きたいのが、そのオフラインの意味ってあるのかなって思ったんですけど。
ああ、オンラインでいいやんと。
うん、なんか、なんかいろんなカンファレンスって今オンラインになってて、例えば Google I.O. とか WWDC とかも全部もうオンラインになって、なんかもうオンラインでいいじゃんみたいなこう流れになってきてるじゃないですか、結局ストリーミングで見れるしみたいな。
いやー、それで言うと僕も久しぶりに、本当に久しぶりにオフラインのカンファレンス参加して思ったのが、廊下で食べれるのがいいんですよね。
あー、まあそうね、なるほどね。
まあまあ発表ももちろん聞くんですけど、聞きたいの、うん、そうじゃない、そのなんだろうな、まあ、知り合いとか見つけて捕まえたりとかしてとか、まああとなんだろう、僕も宮川さんにセイハローしたりとかもしたんですけど、そうだからそこら辺に、なんだろう、まあ、マッツとかもいるし、捕まえて声かけてみようと思えば声かけられて、うんうん、なんか自分のその聞きたいこととか話したいことがあったりすると、そのままトークできるのが、やっぱオフラインはそこがすごい強いなっていう。普通のなんだろう、オンラインだとわざわざなんか、なんだろう、じゃあズームでもしましょうかみたいな感じで
まあそうね、
やると仰々しいじゃないですか。
うん、
だけどそこがなんかパッとね、あなたの発表聞きました、こういうところを疑問に思ったんですけどみたいなのをパッと捕まえてパッと話せるみたいな、
なるほどなるほど、
できると思うんで、そこはやっぱオフラインは強いなと思いますね。
なるほど、
そういうことね。それをメタバースがなんとかしてくればよかったんですけどね、はい、っていう。
ちょっと追加で質問しちゃったんですけど、その元の瀬名さんの質問に戻って、パンさんに、
そうね、間違いない、まあヘルパー、いやいや全然、そうヘルパーでね参加の、まあ、自分の地元やしっていうのはすごくよくわかるっていうのはあるんですけど、ね、やっぱりその Ruby 会議にわざわざって言ったらあれかもしれない、パンさんの場合自費でっていうね、やっぱ飛行機代も自分で出してっていうところで言うと、なんか相当やっぱりモチベーション的な部分でやっぱり強いものがないとって僕は思っちゃうところあるんですけど、まあ、改めてっていう形になりますが、どういった、まあ、モチベーションでっていうところはちょっと聞けますかね。
確かにそうですね、まあ、飛行機代に対してはまあ実家に帰りがてらっていうのもあったので、
あ、まあ確かに
っていうのはあるんですけど、
はい、
なんかやっぱ Ruby 会議のこう雰囲気が好きという か、
うん、
なんかもちろんそのセッションも面白いっていうか、まあ、セッション個人的にはまあかなり難しいのが多くて、なんかこうそれを理解したりするということよりは、なんか本当人に会いに行くみたいなのと、
うん、
やっぱその現地に行ったら、例えばそのさっきもアキさんもおっしゃってたように、こうスピーカーの方とかとお話とかできるじゃないですか。
うん、そう
っていうところがやっぱ、まあ、一番その現地開催の魅力、あ、現地に参加することの魅力なのかなとは思いますね。あとやっぱその最近やっぱその地方都市でやってるっていうところもあって、もう結構観光がてらとか美味しいもの食べがてら参加するっていうモチベーションの人も結構多いんじゃないかなと思います、う
ん
う
ん、なるほどですね、まあ、軽食も食べながら、そんななんかあれなんですか、うん、秋さんが満足するくらいにビール飯って置いてたんですか、ちなみに、まあ、それはどうでもいいとかいいんですけど、
てか今回はなんだろう、まあ、オフィシャルだったりスポンサードのパーティーも あるんですけど、それにプラスして、うんうん、バウチャーっていうのが配られて、参加者にいくらだっけな、3000円分くらいかな、その市内でいろんなお店で、それこそ飲み屋とかでも、ラーメン屋とかいろんなところで喫茶店で使えるようなバウチャーを配って、それでみんな、はあ、いろんなところで食ったり飲んだりみたいな感じ、
ね、はあ、すごいですね。じゃあそういうのもそのパンさんが所属というかね、今回ヘルパーでオーガナイズされた方が10人弱くらいでしたっけね、いるっていう、なんかそういう人たちがもう、ね、むちゃくちゃ血物の子になって探して、そういうバウチャーとかも用意したんですかね。
そうですね、なんか、はあ、それこそその毎年その オーガナイザーの他になんかこうローカルのことに詳しいローカルオーガナイザーみたいな人がローカルの企業とこう交渉とかしてそういうのをやっていく やっているっていうのがあって、あと福岡の時なんかこう商店街を一帯をルビー会議税が貸し切ってなんか
やるマジですごい、は
い、いやでも1000人いたらやれるよね。
まあね、
うん、いやすごいな。なるほどね、いや素晴らしい。実際ちなみにパンさんはその何オーガナイザーの方々ともやっぱりそのヘルパーとしてっていうので結構コミュニケーションを取ったりするタイミングってあったんですか？
そう、実は私はですね、2020年にこうさかあの開催されるはずだったその松本の時に実はオーガナイザー側にいたんですよ、
う
ん、
あ、そう、あ、はいはい、はい、
なんですけどそれがまあキャンセルになったことで、
うんうん、
で今こう2023年に松本でまたやりますなった時にちょっとさすがにバンクーバーに住みながらオーガナイザー無理だなと思って、
あ、そうか、
でもなんかしたいなってことでこうヘルパーをやったんですけど、そうですね、オーガナイザーの方とも結構、まあ、あのヘルパーとしてもなんか交流はあるというか。
なるほどですね、いや素晴らしい。だからね、多分マッツさんとも多分それこそ一参加者のアキさんよりももしかしたら喋る機会は多かったのかなってなるとちょっと羨ましいなっていう
でもマッツは結構こう廊下とかでうろうろされてるので誰でも割と話しかけていいみたいな、うん、こう雰囲気を出してくれてるので、私もありがたいことにこうちょっと話しかけて写真撮らせていただいたりとか、
はい、はい、なるほどね、いや素晴らしい。やっぱねちょっと松さんネタであの申し訳ないんですけど、やっぱ松さんがその会場にいるっていうのってかなり存在感としてやっぱ大きいんですか？それこそねこの間フロックであのシビックテックの話した時に台湾のそういったシビックテックコミュニティはすごく大きいと、なぜならオードリータンがいるからだみたいな、そう、そのコミュニティにやっぱり入ってオードリータンについていくためにこのコミュニティに所属しているというのはプライドに思っているっていうのは結構聞いて、あ、やっぱり一人のカリスマ狩りとだいぶ違うんだなっていうのは感じたんですが、まあもしかしたらルビー会議にやっぱりそれだけ1200人とかねめちゃくちゃな数やっぱ集まるっていうのもそういうなんかマッツさんパワーみたいなのが会場にいると感じるもんなのかなっていうのはちょっとパンさんにも聞いてみたいなって思ったんですが。
うん、そうですね、
はい、
私はそうですね結構こうミーハーなので、あ、マッツ喋れる、うん、写真撮れるみたいなことが
アイドルみたいな、
まあ、そうですね、なんかあのルビー会議に行くなんか、まあ、一つの目的になることもあるし、うん、まあ、私と同じように感じてる人も結構いると思います、
うん、なるほどね。やっぱり一人のこうカリスマみたいなのはやっぱ存在感大きいとパンさん的には。
うん、私的にはそうですね。
なるほどね、
まあ、実際問題としてはそのなんだろう、開発者会議みたいなのも裏で走ってたり、開発者会議っていうのはそのコミッターが集まってディスカッションするみたいなのもあのやってるらしくって、
はいはい、
だからそこでなんだろう、それこそ今の Ruby って結構コアのところに Shopify の人たちがめちゃくちゃコミッター抱えてて、
あ、はい、
Shopify あの Ruby インフラストラクチャーチームだったっけな、そのコミッターとか、
はいはいはい、
その Ruby の開発をするみたいなチームが
うんうん、
でそこの、中にコミッターもいてみたいな感じになっているので、
なるほど、ね、
発表もねすごいショッパーの人今回めちゃくちゃ多かったんですけど、
あ、まあ、そうだ
った。でそういう人たちがみんなワッと集まってディスカッションしてっていうので、うんうん、結構意思決定をパンパンパンってやってくみたいなのもやってたっていうふうには、
なるほど、まあ
そうワンオンで聞いたんで
まあそうかそうか、まあでもそりゃそうっすよね、そんだけ Ruby のコアコミッターも大量に集まる機会なんてそうそうないやろうし、うん、ね、このタイミングでがっつり開発の方も進めようっていうのは、まあ、自然の流れでね、でその場にやっぱり松さんがいるって開発者がねやっぱいるっていうのは、まあ、スムーズに進めるためにも必要なことでっていう、まあ、いろんなじゃあ意味があるっていうことですね、やっぱり。
そうみたいですね。
いや素晴らしい。なるほどね。なんかね、ルビーの人たちのやっぱりマッツさんのあれとかすごいね、やっぱりこう熱狂的な人がすごい熱狂的だなって思うタイミングがツイッター界隈とかでもよく見られるかなって思ってたので、やっぱりあの人のカリスマ性はすごいという、
うん、
はい、ことですよ大島先生。
なんかまあ単純にあのマッツさんのあのラジオとかあの動画とか見るんですけど、うん、人柄がすごいいいというか、なんかのほほんとした方で、なんかすごいなんか牧歌的というかいう方だから、はいはい、なんかマスコットみたいな感じになってんのかな、象徴みたいな感じになってんのかなみたいな感じには思うんですけど、どうなんですか、そういうのあります？
う
ん、そうでもない、
象徴、
いや、あると思います。なんだっけ、なんか優しい独裁者みたいな、
はい、
あるんですね。
あ、そうですね、
なるほど。
それはでもあのなんだっけ、 Python のグイドも引退したけど、はいはい、もう同じように言われてて、はい、なんか強権を発動して決めるというよりは、
うんうん、
みんなでいろいろ議論した上で、まあ、なんか 意思決定を求められたらするみたいな、うん、そういう感じ、
ね、なるほどね、うん、いや素晴らしい、ありがとうございます。
だからまあそのコミュニティの運営って結構松さんがこうやってるんですかね。なんかその、まあ、個人的にはやっぱすごいいい Ruby のコミュニティですごいいいコミュニティだなと思っていて、まあ、特にはなんか最近ってやっぱりどうしても Ruby って昔のものだよねみたいな、特に Ruby on Rails って昔にバーって流行って、まあ今も動いてるサービスいっぱいありますけど、やっぱなんか数的なんかその時代的に見るとちょっと Ruby じゃないよねみたいな時代じゃないですか。そんな中でもずっと Ruby にこうコミットしてる人たちもいるし、大好きな人もいるしっていうことは、多分コミュニティがすごいいいコミュニティなんだなっていうのを僕は感じていて、なんかそういうのってやっぱ松さんが作り出してるのか、それとも周りの運営がすごいのか、それとも会議でそういうのをやるのがすごいのかっていうのは、どういうところからそういういいコミュニティが生まれてるのかなっていうのは思うんですけど。
確かにね。
それで言うと、まあ、僕の感じてるのでっていうのはつきますけど、まあ、あの松自体は別にコミュニティをどうこう自分でやってるというよりは、あの日本で中心となってる人としては、あの Ruby と Rails のコミュニティをやってる松田明さんっていう人が、あの、うん、Ruby 会議のなんだろう、オーガナイザーとして中心になって今もやってる人なんですけど、彼がまず大きくて、あとは、まあ、角谷さんっていう人もいるんですけど、あのなんだっけ、まあ、いろいろ最近だと本を訳されたりとかもしてて、
はいはい、
なんだっけな、まあ、
計算ルビープログラミングですか、
計算ルビープログラミングかとかが最近出たりとか、まあまあ、ちょっと前だとあのなんだっけな、ショピファイの、あのチームの話、ストラクチャーの話をの本とかも翻訳したりとか、まあまあまあいろいろ、そういう人がいたりとかしてっていうのもあるし、あとはそこから派生して、そう、僕がそのまあ、なんだろう、川崎で Ruby のコミュニティ立ち上げたのも、なんか地域 Ruby コミュニティをみんな作ろうぜみたいな感じで、なんとか流行ったタイミングがあって、それで全国つつ裏裏じゃないですけど、あのローカルのコミュニティを作るみたいなのが結構あの日本 Ruby の会もあのサポートしたりみたいなのもあって奨励されてて、でいろんなところでそのローカルのコミュニティができたっていうのは あるかなとは思いますね、う
ん、なるほどですね。じゃあまあ本当に今はいろんな地域だから、いろんな地域からその復興じゃないけれども小さいコミュニティがたくさんたくさん集まって一つの集合体になっていっているみたいな。
そうだと思います。 Ruby 会議はだからそういう意味で言うといろんなコミュニティ、うん、いろんなところの人たちのがなんかぐちゃっと混ざってあのコミュニケーションするみたいな、うん、そういう印象が僕の中では強いですね、う
ん、なるほどね。いや面白いですね。ね、さっきの押下さんの質問じゃないけども、やっぱりそのオフラインでしかも1000人単位でね一箇所に集まるっていうのって、まあね、オンラインだったら本当に Next.js Conf とかああいうのでバンバン人集まってるなって思うけども、うん、オフラインでってなると割と真面目に Ruby 会議くらいなんじゃないですか、そんな1000人とかの規模やったらね。そうだからそういうやっぱり大きいコミュニティっていうのがねどう起こってるのかっていうのはちょっと気になっていたんですけど、まあ、その一つのやっぱり地域やローカルの中でやっぱ生まれてるコミュニティもちゃんとあって、でそういう人たちが献身的に一箇所に集まるのが、じゃあまあその最後の集合体としての Ruby 会議みたいな、なんかそういうなんかメカニズムというか仕組みになってるっていうのは自然発生にしてはできすぎてるなっていうのはすごく感じる。
うん、さっきアキさんもおっしゃったように多分角谷さんと松田明さんのこう、うん、パワーみたいなのはあると思いますね、
うん、はあ、そうなんですね。すごいな。あれこれちょっとあれだな、この間俺和妻さんとじゃないな、誰だったっけ、ごめん、誰か他の人と喋った時に日本にはコミュニティマネジメントっていう文脈での職種があんまりいないっていうのは実は問題視されるんじゃないかって話をちょっとしてたんですけど、じゃあその二人に関してはもうコミュニティマネジメントのプロフェッショナルとしてもっと注目されるべきという
コミュニティマネージか、コミュニティマネージメントというものを積極的にやってるというよりは、うん、なんだろう、はい、いろいろな動きを作るのをなんか手助けするみたいな感じで動いてるような気がしますけどね。まあもちろん松田明さん自体はその浅草 RB っていう結構こ、はい、濃いコアな人たちが集まるコミュニティがあって、うん、そこをずっとあの、まあ、角谷さんとかも一緒にあの開催し続けてるみたいなところは あるんですけど、うんうん、まあ、なんか自分たちはこういうのをやってるよって言って他の人もよければやってみないみたいな感じで、うんうんうん、あの動いてるような印象はありますね。
なるほどですね。やっぱじゃあマッツさん以外にもちゃんと声を上げる人たちがそれだけたくさんいるというのは、
今回その参加してみてすごいあの多分半分ぐらい新しい人が来てたんですよ。
へえ、
うん、僕知らない人がいっぱいいるなと思ってて、でなんかいろいろ話聞いてみると、はいはい、 多分いくつかの流れがあるんですけど、そのフィヨルドブートキャンプっていう、まあ日本でやってるブートキャンプがあるんですけど、そこの、まあ、現役生だったり卒業生っていう人たちも結構来てたりとか、あとは、まあ、長年レールズガールズとかっていう、まあ、特に女性が、なんだろう、まあ、レールズを学ぶみたいな、そういうような、あれはまあ普通に非営利の取り組みがあったりとかして、そういうのが、はいはい、もうあって、結構昔に比べると会場若めの人も多かったし、女性も多かったし、まあ、スポンサー企業も全然僕はこんなところ初めて知る会社だなみたいなところも結構出てたりとかしてて、新陳代謝はしてるんだなというふうには感じましたね。
なるほどね。今ちょうどね、そのまあ新しい人たちがやっぱり増えたとかね、半分くらいはって話が、もう俺ずっとそのパンさんの記事の一番最後のとこの章がすごい頭に残っていて、そうやっぱりそのコミュニティ作ったりとか、一個のねその集合体があって、新参者、要するに新しく入ってくる人っていうねのの士気をやっぱり下げるべきか上げるべきかみたいなところってやっぱあると思うんですよ。で、割と結構エンジニアのコミュニティって士気を上げがちだと思うんですね。どちらかというとね、やっぱりコアな人たちでできる人たちでもっともっとなんか何深いところの会話ができるようにっていう形でやっぱりコミュニティって形成しがちなのがエンジニアコミュニティだなって、ぶっちゃけ外から見てると思うんですけどね、パンさんの記事の一番最後にあった、やっぱり新しい人が入ってきたとしても、私としてはもっと分かってくれる、もしくはね来てよかったなって思ってもらえる雰囲気を作りたいっていうのがヘルパーのねパンさんの意見としてあったっていうのが、そうやっぱりね、その一個のコミュニティができて、そこに新しく入ってくる人っていうのをね、やっぱりどうウェルカムな空気を作るのかっていう部分って大事だなって思っていて、うん、でパンさんの記事を読んだ限りですよ、やっぱりすごくね、やっぱりさっきアキさんもおっしゃっていたような、例えば話の内容がすごく難しいだったりとか、やっぱり結構ね理解がやっぱり最初から入ってくる人が難しいっていうのは結構多かったんじゃないかなと思うので、それだけ聞くとなんか、あ、私にはまだ早いんだなっていうふうにね、やっぱ思われてもしゃあないのかなっていうふうには思ったんですけれども、記事だけ見るとね、やっぱりパンさん的にもそこはその Ruby 会議にね参加する人の、新しく参加する人に対する敷居みたいのはちょっと高いなっていうふうに感じられたっていうことですかね。
そう、そもそも Ruby 会議はコンセプトとしてもう本当にかなりコアなことをやっている、その、アキさんもおっしゃったように、ただ Ruby を使ってる人が発表できる場じゃなくて、Ruby そのものの開発をしている人が主に発表しているので、まあ、言ったらもうなんか C 言語会議みたいな感じになってるわけですけど、C 言語会議というか、なんならアセンブラ会議かなみたいな動きもあった
りとか、なるほどね、
なので、なんかその内容自体はめちゃくちゃ難しくて、何年か参加してやっとちょっとこう、端っこが分かってくるくらいの、の感じ、なので結構初参加だと圧倒されちゃうんですよね。私も初参加の時すごい圧倒されて、いまだに結構わからないことも多い、
そう
です
よね、
まあ、でもなんかその参加したいなって思うのは、やっぱその会場にいる人たちとのこう交流だったりとか、みんなこう Ruby が好きで、こうなんていうんだか、なんですかね、熱気があるんですよね、 Ruby が好き、なんかそういうのを味わいたいだったりとか、やっぱあと地方で美味しいものを食べたい、観光したいみたいなこうモチベーションもあって、実はそのそれこそそのオーガナイザーの松田さんだったりも、その、はい、結構そのご飯が美味しい場所を開催地として選んでるらしい、
ああ京都だの福岡だのっていうのも
そういう話だったりとかあって、ね、だからそういうその別になんかそのなんだろうな、内容を必ずしも理解しないとルビー会に参加しちゃいけないわけじゃなくて、本当になんか雰囲気を別に楽しみに行ってもいいし、そのこう自分が頑張るんだってこうモチベーションをつけるために参加したっていいんだなっていうのが思っていることです。あとなんかそのレールズガールズの話、さっきアキさんにメンションしていただきましたけど、私もレールズガールズで工事したことがあって、レールズガールズっていうのはそれこそプログラミングを本当に未経験、何にもやったことない人でも参加できる女性向けの、プログラミングの、そういう、なんていうんですか、ワークショップなんですけど、その日本だけじゃなくて、全世界的に行われてて、確か発祥はフィンランド。で、日本でももう50回以上、私は最後に考えたとき50回以上だったか、もっと60回とかやってると思うんですけど、
はいはい、
本当に何にも知らないって人が来るんですよ。でも、そこで、その、1日でそのレールズの簡単なアプリケーションをコーチとしてデプロイしましょうっていうのをやって、それで、あ、 これ楽しいってなってくれる人がいて、うん、でそっから実際にエンジニアになった人もいるんですよ、うん
う
ん、
すごいですね。
そう結構すごいコミュニティだなと思って、まあ、そこからそのレールズガールズから参加した人も次に参加するコミュニティがあったりとかして、うん、そこからこう結構やっぱ初心者だったりとか女性のエンジニアを指すなんていうんですかこう増やすっていう活動を絶対寄与してるなっていうのは感じてます、
ね、面白い。 いや結構俺そこ実はずっと不思議で、ね、レールズってやっぱり歴史長いじゃないですか。歴史が長いとやっぱり昔から知ってる人が大きくなりがちだと思うんですよね。その声もあの権力というか声もね。そうだから割となんかそういうコミュニティ見てるとやっぱり本当に新しい人をやっぱりどんどんどんどんって入れることに対して億劫になってるなっていうコミュニティ、これは別にテックだけの話じゃなくて多いなって俺は参見していて、そうなると何が起こるかってね、それは後継者だったりとか次にやっぱりそのイベントだったりコミュニティを引き継ぐ人がいなかったりとか、トップがちょっと例えば体調を壊しただのなんか違う業界に行くだのってなったら、はいもう空洞かみたいな。そう、それって果たして健全なコミュニティ運営としてあるべき姿なのって俺は思うことはあったんですけど、じゃあレールズだったり Ruby だったりっていう文脈だと、そういうね今お話にあったレールズガールでしたっけみたいな、結構その業界に入ると楽しいよっていうのを促進する人たちもいるっていう文脈になるんですかね、
うん、そうですね、それはすごい感じます。
はあ、すごいね。それはなんか Ruby がならではなのかな、もしかしたら分かんないけど
ね。なんかあんまり、まあ、僕が知らないだけかもしれないですけども、うん、聞いたことないなって思って、あんまり特にそのボランティアですね、多分そういう団体って。
そうですね、
はあ、
うん、逆に、なんかアキさんとかパンさんとか、 なんかそういうようなコミュニティというか本当に開発者のためのコミュニティみたいなってご存知ですか？例えば JS、Java とか Perl とか多分 Python とかあると思うんですけど、う
ん、なんか一回私でもなんか JS のちょっと名前忘れちゃったんですけど、本当に初心者向けの女性を支援するコミュニティに参加したことはあって、
はい、
で、そうですね、全然ないわけじゃないと思うんです。ただ単に多分レールズガールズはすごい歴史が長いってこともあって、ね、レールズガールズ自体も 10年とか10年とかやってるぐらいなので、う
ん、あの Python でもジャンコガールズみたいなのがインスパイアされたような形のが確か あったんですけど、あるんですけど、まあ、今はどうしてるか分かんないですけど、多分圧倒的にその敷居を下げるため の大きな要素として、レールズガイドって呼ばれるオンラインで読めるドキュメントがあるんですね、
うんうんうん、
あれが、まあ、すごい、まあ、要するにチュートリ結構みっちり書かれたチュートリアルなんですけど、あれを日本語に翻訳してる方もいて、
うん、
でそれもあって、そのなんだろう、レールズガイドはずっとレールズのバージョンアップに伴ってずっとメンテナンスされ続けていて、だからその後から入ってもそのまあ新しいバージョンのレールズの知識を得られるみたいなのが状況になってるんですね。なんで、まあ、だからこそブートキャンプとかもレールズでやるみたいなのは、まあ、よくあるんですけど、
うん、なるほどね、
っていうところでそこは結構下支えとして大きいんじゃないかなっていう気はしますね。
なるほどね。 Ruby もそうだしレールズもそうですけど、リファレンスがすごいっていうのは昔からで、充実してるっていうのはよく言われるけど、こんなのもあったんですね、素晴らしい。じゃあそういった部分からも、まあそうですね、新しい人たちをやっぱり入れていくっていうところは、そう割と俺結構不思議だったんだよな。だからルールズ会議ってもうなんか子さんばっかりのすごいなんかガチガチした人たちばっかりいるのかなって正直思ってた時あったんですけど、ねえ、やっぱりパンさんの記事とか見て、あ、でもやっぱりそういう新しい人とかね、さっきアキさんも半分くらいはっていうふうにおっしゃってた部分もそうだけど、だってアキさんがなるほど、うん、わからんっていう感想を抱くようなだってカンファレンスって、その分かんないよ、半分がその600人か分からないけれども、新しい人が入ってきて、うん、分かったってなるわけないじゃんっていうのがねえ。そう
だって型の話とパーサーの話と、はい、あとは JIT、うん、の話で、 JIT って結局だからアセンプラーに近いようなところの話とかを、うん、まあ、はいはい、君も実装を作ってみようみたいな感じで、まあ、元同僚が今ショッピファイに行っちゃったコミッターが言うわけですよ。
いやー怖い世界だわ。
そう、アドレスがここにあってみたいな、そういうはいはいみたいな、
はい、いや無理ですけどはい
って、なんか逆にそれがわからないのがなんかある意味かっこいいというか、
う
ん、なんかヒーローみたいに見えて、やっぱこの人たちみたいになりたいみたいな、こういうウィザードみたいになりたいみたいな感じで思って、うん、 こうなんか自分も頑張るみたいなモチベーション上がるみたいなのはすごいありそうですよね。
それはそういうのはあるみたいですね、うん、実際なんかあの僕が参加して聞いた初日の大学の学部の3年生ぐらいかなの人が、うん、あの WASM 使っ Ruby と WASM 使ってそのなんかあの Chrome エクステンションを作ったよっていう、
うん、
でそれをやりやすくするためのフレームワークも作りましたみたいなことを言ってる人がいたんですけど、その人がなんかあの1個前かな、三重の Ruby 会議かなんかに参加して、僕もあの場に登壇してみたいと思って、プロポーザル出したら通っちゃったって言って、言って、だからやっぱりそのなんだろう、憧れの場所みたいな、そういうのとして、まあ、すごいなんだろう、強いエンジニアが集まって発表するところに、自分もテックなチャレンジをして、で、そこに混ざりたいみたいなのは、話を聞いたんで、おいい話だなと思って。
なるほどね、まあ、そうだよね。だってアキさんもねモチベーションが上がるからって言わせるくらいにやっぱりそういう人たちが集まるっていうことはね、まあ、でもその一方であれでしょ、だからタンさんの記事の本当に最後の方にまたあった、じゃあ逆にみんな登壇者にならなあかんのかっていうところに関してはね、もっと気軽でもいいんじゃないのっていうところとか、まあその辺はだってコミュニティとしてね多分いろいろ出てくる衝突する部分もあるかなとは思うけど、そういうちょっと感想をいただくと、は
い、ありがとうございます。あのブログにこう感想だけすごい嬉しいです
。ああいやいやあのショーノートに貼っておきます。はい、その、
ね、間違いない。
レイルズガールズとかも貼っておこうかな。
ああう
そうね、間違いない、はい。俺も知らなかったからな。
はい、でちょっとそうなんだろうな、余談というか、なんかそういう話聞いてると、Ruby の方々の話聞いてると、やっぱその自分の帰るところがあるみたいな、すごいいいなと思っていて、でそこに行くと、まあ、その多分前の同僚がいたりとか、その知り合いのエンジニアとかいて、なんか何て言うんですか、帰属意識みたいのが結構あるなって、みんな Ruby の人はそう思うんですよね。まあ一方で僕とか JS とかそういうのやってて、なんかそういうのあんまないなっていうずっと感じていて、いいなと思って、じゃあ Ruby やろうかなとか思うんですけども、まあやっぱり世の中的、特に北米って、まあ僕が知らないだけかもしれないですけど、あんまりその Ruby および Ruby on Rails の募集とか少ないのかなっていうのを感じていて、多分僕がよく見る募集はやっぱ JS で裏が、まあ表がリアクトですね、もう言ってしまえばリアクトで裏側が Node.js、 もしくはリアクトで例えば GoLang でマイクロサービスやってますとか、でそういうのを結構見る。で業務系ってちょっとなんかお堅いところだと Java を後ろ側で使ってるみたいな、そういうの結構見るなっていうのを募集とかで思うんですけども、実際どうなんですか、これからも全然 Ruby on Rails っていうのはどんどん増え続けていくのか、まあ、Ruby および Ruby、ちょっとそこ一緒にしたら多分怒られると思うんで、Ruby および、
まあ、確かに
Ruby on Rails で増え続けていくのかみたいな、うん、多分これからやる人とかって、なんか果たしてそれやって、今後就職できるのかとか、そういうのを思うと思うんで、そういうのどうなんですかね、うん、実際。
あ、じゃあ、はい、私が思ったことですけど、まず、じゃあ私、その日本でその Ruby と Rails 使ってて、仕事してて、じゃあ北米にこう転職というか新しい仕事を探したいなと思った時にまさに同じようなことをちょっと悩んで、うん、はい、北米だと Ruby とか Rails って日本ほど使われてないんじゃないか、うんうんうん、じゃあ他の何か例えば JS なりを勉強して、はい、そっちのエンジニアに、うん、なんか転向した方がいいんじゃないかってちょっと思ったんですけど、実際探してみた感じはまだ全然求人あるなって思って、
うん、なるほどね、
じゃああるならこれで行こうみたいな感じで、うんうん、実際その今の会社に雇われる時もそのやっぱ Ruby Rails の経験があるからってことで雇ってもらったので、
うんうん、
まあ、もしその他の言語やるんだったら経験がないねってことで仕事が本当にちゃんと得られたかわからないところもあるので、
は
い
は
い、まあ、全然まだ私の印象ではまだ全然あるなっていうのはありました
ね、なんか多分それの多分要因っていうのが結構その Ruby、まあ、Ruby on Rails ですねやると結構モノリスでどんどんその肥大化してってしまうみたいなのが問題で、結構みんなじゃあマイクロサービスで一部Go ラング使ってみようかなみたいな、そういう流れ昔あったと思うんですよね、で最近確かショッピファイがそれを解決したんですよね。なんかいい感じにレイヤー分けだかをして、まあ、モノリスだけどなんかそのいい感じにできるみたいなことをしたみたいなのを確かユーセイさんがそれを言ってたんですけども、でそういう流れでまたこう Rubyとか Ruby on Rails ってこう盛り返してくるのかなっていうのは個人的には感じていて、
うんうん、
その辺もなんかありますか、なんか例えばその Ruby 会議でその言われてたとか。
あ、まあそれで言うと Ruby 会議でそのなんだろう、まあ Ruby 会議で出た話だったっけな、そのなんだろう、 Ruby が必ずしも最速の言語であるというわけではないっていうような 話はもちろん出ていて、うん、でなんだけどそのマッツの話だったかな、なんかで出てたんですけど、そのなんだろう、ただある程度の規模までサービスをさばくのにレールズは割とパッと作れて、そこそこスケールしてっていう意味で言うとまだまだ使いどころはある言語だよねっていう、うん、そういう話に、は出てましたね。でそこに関しては、まあ、僕もそう思いますし、結局うちの会社でもレールズの、サービスもあれば Java 系、うち今だとサーバーサイドコートリン使ってることが多いんですけど、JVM 系のサービスとかもあって、まあ、マイクロサービスになってていろいろ適したものを使っているっていうところはあるので、
うん、
そこは本当に何だろう、そのだからまあ Go を使うのもよし、うん、JVM を使うのもよしだけど、まあその場その場で適したものを使っていけばいいんちゃうっていう感じでやってるので、多分そういう何だろう、一昔前だと Go が出てきてみんな Go を使えばええやんみたいなバックエンド側はなったような流れはあったような気がするんですけど、うん、そこもなんかみんなでもなんだろう、まあラストの方に手出したみたいなか最近してると思うんですけど、うんうん、まあ、いろいろ一周回って適材適所なんじゃないかなっていう感じになってるような印象を受けましたね。
うん、なるほどね。
ってことはやっぱある程度スタートアップとかでそんな規模が大きくないところだと全然 Ruby on Rails でも全然適してるんじゃないかっていうところですね、うん
うん、そうですね、
うん
うん、でもなんかそのよく聞く話で Rails がこうなんかスタートアップに向いてて大きくなるとっていうのがあるんですけど、じゃあ実際その、うんうんうん、なんか大きくってどこまでみたいなの結構気になってて、
まあまあ Shopify が使ってますからね。
そうそうよね。するんだったら別にそんななんか、うん、ショッピファイ規模の会社ってそんなないわけだから、
うん、
いけるでしょって思ったりはしますけど、うんうんうん、
なるほどね。
なんか特にね、塞いだみたいな、ルビーオレンスが塞いだっていう話をよく本当に耳にしてた時期があって、
うん、
なんかすごいファッとこう、なんていうの、コードがモノリスでファッとになっちゃうみたいな話はすごい聞いてたから、まあ、そうやって逆に、うん、なんか設計がどうだったんですかね。設計があんまり甘くて、逆にそこら辺の設計の手法が成熟してきてみんなそれに対応できるようになってきたから今は別にいいんじゃないみたいになってるのかなっていうのもありそうですけど、多分5年前くらいの話だと思うんですよね、うん、それって、
うん、そうですね、
うん、
だなんかモノリスとマイクロサービスの間の揺らぎみたいなのがあって、うん、一時期はみんなマイクロサービス全振りして
確かに
で、なんだっけ、マイクロサービスにしたら逆に辛かった遅くなっちゃったよみたいなのがこの間 AWS の話もあったと思うんですけど、まあそこは今だからちょっと戻りつつあるのかなみたいなのは感じますね。
ね、
なる
ほど。一周なんかまあよくあるやつですよね、うん、ノーエスケールから RDS に変わってみたいな、そのまたノーエスケールに変わるみたいな、そういうやつですよね。まあ、進化しつつ回るみたいな感じですよね、
はい、うん、間違いない。まあ、だから本当に適材適所っていう部分で落ち着く時に落ち着いたんじゃないかなっていうところですよね、多分、
はい、
その流れで俺も聞いていい、まあ、どう思うかっていうのを聞きたいだけなんだけど、まあここで言っていいのか、まあ、パンさんももう記事書いてるからもう言っちゃっていいと思うんですけど、パンさんね、日本にいる時点からカナダの会社が決まったぜじゃないですか、はい、そうそう、まあコネとかそういうなんかねリファラルがあったからっていうのはもちろんあったにしても、やっぱりフロック、そういうねエンジニア系のコミュニティ300名400名ってやってて、やっぱ日本にいる時点で決まるっていう人ほぼいないんですよ。そう、うん、でこの間ね、ちょうどアキさんにも紹介っていうかデータサイエンスの文脈で、まあ、紹介させていただいた方もう10年経験があって日本からカナダの会社やっぱりちょっとやってみたんだけど結構厳しくて、もちろんそれはエンジニアの目線ではなくてデータサイエンティストの目線だからちょっと違うんだろうけど、やっぱりそのステークホルダーとのやっぱり距離が近くないと、うん、なかなか採用するしないっていう判断がしにくい業種だからってその人はまあ分析はしていて、ね、パンさんと同じ時期に来られた、ね、方とかもそうだし、まあ、女性の Ruby エンジニアで、実はね、お二人以外にももう一人ね、女性の Ruby エンジニアで、いるんですよ。日本から決まったっていう人が。ただその人はもう完全に、あれですけどね、表出てこない人なので。
すごい。
そうそう、なんですけど、いるんですよ。 で なんだこれやっていう話で、で他のまあ本当に別に JS エンジニアだろうが何エンジニアだろうが何でもいいんですけど、データサイエンスティストでも何でもいいんですけど、いないんですよ。やっぱ日本からあのいきなり仕事決まって来られる方ってそう、まあ、ほぼいなくて、これなんか Ruby エンジニアだからっていうところが実はあるのかっていうのもちょっと感じたんですけど、まあまあとは言ってもね、テストケースがまだ3人4人とかしないから全然ね、あの大多数のことは言えないですけど、なんか意味があってのことなのかたまたまなのかってどう思うかな2人は、
再現性があるのかどうかですよね。
そうそうそうそう
面白い話ですね、
うん、そうなんでかな
っていう、確かにひなさんのそのツイート見た気がする。
そう、いやリアルになんでか分かってないんですよ、まあ、マッツさんが日本にいるからとか関係あるかそれっていうのもあって
、まあ、もしかしたら日本だとレールズエンジニアが多い、 Ruby エンジニアが多いので、こう相対的に多く見えるのかなっていう。
なるほど、
数が多いからってことか、単純に
母数の問題かな、まあ、まあ全然結論がたまたまだよねきっと、でも全然いいんですけど、
うん、たまたまというか、まあ、私の場合もかなり運があると思うので、
はいはい、
そのだから自分のケースをこうなんか一般化するの結構難しいなって思ってると、
まあね、
うん、確かにそういえば面接の時になんか Ruby 会議の話題で盛り上がって、私面接の時にな
るほどね、
2会議行ったんだよねとか、あのマッチとちょっと話し、はいはい、あったんだよねみたいな、その話をしたら面接官の人がすごいこう、そうなのみたいな、こう
食いつきが、
なんかもしかしてそれそういうそのなんか、まあ、それが例えばそのあの会話のこう盛り上がるきっかけになって、その後の会話もこう、うまくできたのかなってあの時は思ったので、
なるほどね、
まあ、もしかしたらこう Ruby 会議とか Ruby コミュニティ、日本の Ruby コミュニティにこう興味があるっていう人はいるのかなと思いました。
そうなんですよね。なんか俺もそれ、まあ、もしあり得るとするとそれかなと思っていて、まあ、日本にやっぱりそういう Ruby のコミュニティが大きいのあって、新しい情報とかアップデートが早そうだなって思ってもらえたのか、ね、アクセスするにしたってしやすいと思ってもらえたのか、その情報に対して、ちょっともしかしたらあるならそこかなって思ったんですけど、うん、アキさん的にはどうぞ、もうアキさん的にはたまたま論、
ああどうすかね、僕は全然そういう、うん、まあただうちの会社でも結構バンクーバーであのレールズかける人を雇うの結構大変だなっていう思いながら採用してたりして、に東京の方はやっぱりあの経験ある人はあの取りやすいというのは聞いてるので、うん、どっちかというと何だろう、なんかうちに来る人なんかスカラ系のコミュニティから来る人が、多いみたいなの聞くんで、なんでかわかんない、まあ多分なんか、まあ、コネクションがあったりとかそういうのはあるかもしれないですけど、うん、そう、そうなので、まあ日本にその経験のあるレールズのエンジニアが多いというのはまああるとは思いますけど、
うん、なるほどね、まあ、さっきね大下さんもちょい言ってたけど、まあ、確かにこっちってそんなむちゃくちゃなんかレールズコミュニティが大きいとも思わんし、レールズのやっぱり求人が多いとも思ったことはなかったから、シンプルに人が少ないのかもしれないよね、使える人が、うん、そうなんかそういう意味だったら、まあ確かに日本はね、ルビーにしろレールズにしろコミュニティがやっぱ大きいやろうから、他の国に比べればね、相対的にそういう人に当たる、ね、ケースが多く見えるだけなのかもしれないよね、
うん、あとそのなんか日本からの就活のことで個人的に、はい、まあ、もうちょっとこれ掘り下げられる話だと思うんですけど、なんかそもそもに、うんうん、なんかコロナになる前ってその面接とかリモートでできなかった、あのやってないから
だ
ったから、
あ、ね、
これから増えていくんじゃないのとは思うんですけど、どうなんですか。
俺最近はそれ逆説の人ですね。あのね、いや、あのリモートで決まりそうになったとかいい感触だったっていうのは2021年がもうピークで、
あー、なるほど、
ものすごかったですよ、まあ、ものすごかったというか企業が受け入れる体制がもう超整ってたんですけども、最近ね、いること前提みたいなもう感じになっちゃってるんで、逆にちょっと辛くなってきてんじゃないかなっていうのが俺の意見ですね、正直。
うーん、
ハイブリッドいた当たり前みたいな感じになっちゃってますしね。だから最近だともあれですよ、あの日本から割と結構スキルある、経歴もあるっていう人が日本から就活してますってなると、まあ、大抵はメール1通目返ってきて、あの今日本に住んでますっていう風に言うた時点でもうメール返ってこないとかそう、ね、説明する暇もないみたいな
タイムゾーンで撮ってるところありますからね、正直。
そうそう、うん、なかなか難しいのかな、難しくなっちゃってるのかな逆にっていうふうにちょっと思ってますね俺は。
流れ的にそうです。あれ、そのなんか話し方、私の場合はなんかここも話の持ってき方次第かなと思って、今日本だけど、うんうん、カナダ行きますってなんかこう強く言うとか、うん、やっぱ
はいはいはい、
ちなみに私の場合なんですけど、ワーホリがあったので、
うんうん、
行けるっていうね。
そうそうそう、それが結構ポイントだったかなと思った
り、うん、一応ね、みんなその話はさせてるんですけどね。そうそう、うん、ビザにはもうオープンワークであるし、があるし、そうそう、あのそんな最初の1年に関してはあなたたちの会社にあの何負担かけないよっていうのも全部書かしてるんですけどね、はいはい、もう俺がもちろんコンサルしてるからその辺は結構抜かりないと思ってるんですけど、ちょっとなかなかな。
えでもさ、僕だったらその話になりますけど、絶対にまず、はいはい、あのカナダにいるふりをしてビザも問題ないで、まあね、嘘ついて採用もらった段階で、あそういえばみたいな感じで言って、それでダメだったらしょうがないじゃないですか。
そうね、
っていうのをやるなって思って、いました。なんかでもね、アメリカってこれできないらしくて、アメリカって応募フォームのところにもう社会保障ナンバー、ね、こっちで新ナンバーをもう入れないと先に進めないらしいんですよ、うん、最初の方。
なるほどね、そうだよね、
うん、だからカナダだったらそれできるなってそう思うんですよね。
まあね、うん、だからあとはそこはちょっと俺らは言えないけどっていう
まあまあまあ
そうそうそう、俺らは言えないけど、うん、まあやる人はいるだろうなっていうところですね。
やっちゃえばいいのにと思うけどね、言われたらね。
まあね、間違いない。ちょっとそれ俺が言うといろいろ問題が
リンクトインはプロフィールはもうカナダにしてました、日本に。
あ、
は
い
は
い、あなるほどね、
うん、メッセージ来て、メッセージの途中で、あまだ日本にいるんですけどって言って、
うんうんうん、
であじゃあダメだねっていう会社もあったし、うん、あでもまあ来るんならいいかみたいな感じで進めてくる会社もあった、
う
ん
う
ん
う
ん、
いうことですよね。だからリモート面接に対する理解っていうのはその当時はまだ結構高かったのかなと思いつつも、2021年だってでしたっけ、パンさん来たの7月？
私は2022年7月。
2年かの7月か、はい、まだリセッション前ってことですよね。しかも、
はい、ギリギリ、うんうん、始まりそうかなみたいな感じで、
空気がちょっと変わってきたみたいな時ですよね、うん、なるほどなるほど、了解です。ちょっとまあ僕は引き続きこの謎を解明していこうと思いますなんか答え出たら楽しい感じ
です、ね、面白いです
いや面白いのよ。だってさ、マジで他いないよリアルに。そう、惜しいところまで行ったもいないのよ、ルビー以外。
ルビー以外本当に。
そう、惜しいところまで行ったらルビー入れていいんだったら割と多いよ、しかも今年は。あのそうそう、本当に来たは 4,5 人だけども。
なんかでもさ、ルビーやってる人ってさ、大体日本でさスタートアップやってた人でさ、
うん、
で多分 Ruby だから結構長いかもしれないじゃん、日本で。あの一時期いっぱい、まあね、あのスタートアップが作られた時、10年前ぐらいに多分みんな Ruby on Rails 使ってたと思うよね、うんうんうん、スタートアップって。
確かに確かに。
だから歴も長くて、うん、っていうのもあるんじゃないの、その2つの要素、
うんうん、なるほどね。で、まあ、まあ、プラスやっぱりその需要と供給のバランスで日本には多いやろうしっていう。そうそうそう、
経験も多分、うん、一番入りやすいでしょ、
そういうこと
よね、スタートアップって。こっち
は間違い間違いない。経験も長い、うん、ね、経験も長いし、その Ruby on Rails の文脈での開発経験も長いし、うん、ね、そのスタートアップ経験もあるしっていう話ですよね。
うん、
なるほどな。ありえるかもな、全然。
わかんないけどね。そんな謎ですけど、ね、
ちょっとまあ、いや、引き続き、あの、
はい。
あの解明していきます
、はい、じゃあちょっと時間もそろそろなので、あの何かあの告知とかあれば
告知もそうだけど、やっぱあれじゃないですか、そのルビー会議のね、はい、感想もそうだけど、なんか他の人にやっぱりパンさん、アキさん的になんかルビー会議もっと人来てほしいとか、
はいはいはい、
ね、なんかあのこういうのが自分にとっての、まあ、さっきちょっと言うたけれども、あなたも新しく参加したらこんなの得られるよみたいな、うん、なんかそういう宣伝にはもしかしたらなるのかなって思ったんですけど、なんかあれば、で特にパンさんとかヘルパーとしてね、うんうん、やっぱ運営側でやっぱ いらっしゃったわけだし、
うん、
なんかあれば。
そうですね、まあ私がそのブログに書いた通り、全然そのこう Ruby 書き始めみたいな人もあのウェルカムな雰囲気があると思うの、全然、
うん、
あのこう恐れず参加してみたらいいんじゃないかっていうとのことと、
うんうん、
あの来年の Ruby 会議沖縄なんですよ。
あ、そうなんだ。そうか、言ってたな。
いやもう楽しみだなと思って今から、
なんか人数増えそうだよね、なんか
ねえ、なんか2000人とか行くんちゃう
あーどうだろう、
沖縄だって行くみたいな、
那覇空港大丈夫かな、
ね、そうそうそう、そうなんかでもすごい楽しみだなと思ってるので、
はい、
うん、はいはい、あとそうだ、実はなんか最近なんかこうバンクーバーのルビーストが集まるなんかディスコードのこう、
ああそうか、森田さんやってたやつか、
ね、そうです、あの、はいはい、あっさんにも来ていただいてて、うん、
素晴らしい、
なんかまあ正式名称は決まってないんですけども、なんか、うん、バンクーバー .rb でいいんじゃないかみたいな、なんか でなんかこの間ちょうどあの角田さんと話してたんですよ。なんか実はもう、うんうん、バンクーバーのルビーストが集まる場所があるんですけど、うんうんうん、実は日本語で話してるからバンクーバー .rb でいいのかどうかみたいな。
まあいいじゃないですか。ね、それでなんか英語話者の人が入ってきたらもうそこから無理やり変えればいいだけで。
そうそうそう。なんか英語話者の人が来たら英語にするっていう、ね、こうちゃんとそういうふうにやるんだったら全然いいんじゃないかみたいなこと言ってたんで。うんうん、なんか、まあ、ゆるーくこうやろうかなって。
いや素晴らしい。
名前とかもあのいろんな人もウェルカムして やっていきたいなみたいなことは思ってます。
素晴らしい。まずじゃあフロック宛てにエンジニア来たらルビーストやったらそこに全員放り込めばいいっていう。こっちはこっち。
いやもちろ ん, なんかこうフロッグの中のスラックとかもあのいろいろやられてると思うんで、はい、それもすごいいいんじゃないかなと思いますけど、うん、
全然。いやでもね、ルビーストのやっぱりコミュニティは俺も、まあ、ルビーストに限りって話はないけど、その言語やフレームワークごとのコミュニティってちょっと作りたいなって実はちょっと思ってた時はあって、
あ、
そうそう、なのでちょっといい、もしかしたらテストケースというかね、ユースケースになってくるかなと勝手にあの思っているので、ちょっと勝手に宣伝します。
ありがとうございます。
はい、まあね、バンクーバーさっき大島さんも言ったけど JS エンジニアが多いからね、なかなか来ないですけどね、やっぱり
多いね。確かに。
そうそう、来たら織り込むっていうこと、うん、っていうのがじゃあパンさん側っていうところでいいですかね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
なんかアキさんあります？
え、宣伝するってこと？
沖縄の話。ルビー会議楽しかったぜっつって。
でもあのアキさん結構子さんの方だと思うんで、なんか
そうよね。え、最初初回いつですか、参加したの？
僕ルビー会議いつだろう、と、どこだっけな、もう東京でやってた時にははい行ってましただけどって感じですね。だって
クックパッド時代ですよね、おそらく。
クックパッドよりちょっと前かな。
あ、そうなんだ。
一社目の時にも言ってたような気がします。はい。
クックパッド時代って何年くらいでしたっけ
?2013年。
13とか前半か。
かな、はい。
ちなみにその頃から1000人とかいたんですか、ルビー会議って。
ああ、でもいたのかな、いたかも。
すごいね、逆に。
でもなんか3桁後半はまあいったと思いますけど、はい、
ああそう、
あ、覚えてない、適当に言ってます、
ね、でもなんか俺それ勝手に思ってたんだよな。なんか Ruby 会議のその参加人数って Ruby のもしかしたら需要のね、なんか数字を表すんじゃないかなって勝手に思っててね、増えてんのかな、そもそも。
うん、
まあでも1200は過去最高じゃないですかね。
あ、そうなんだ、じゃあやっぱ増えてってんだ、すごいな。
うん、
ね、素晴らしい。すみません、ちょっと下げちゃいましたが、子さんのじゃあ、アキさん
と。子さんになるともっとあれ
だけど。古い人。
はいはい。いや、でも、ルビー会議は、なんだろう、まあ来年沖縄なんで、
うん、
主催してる松田明さんも、あの酒と飯がうまいところで選んでるって
言
ってんで。
いや、素晴らしいコンセプトやね。
そうそうそう、いいかな。
え、俺も行こうかな、全然ルビーじゃないんだけど。
見てください、多分、普段ルビーそんな書いてない人も。わりかし来てるなって言っちゃったんで、
確かに。
そうだし、今回そのなんだっけ、今度の沖縄の日程確かわざと金曜までにしてて土日はフリーにするみたいなの
を
やるみたいなんで、そう、そこで、まあ、あのくっつけて、あのちょっと休んで、あの観光してねみたいな感じみたいなんで、うん、そう、むしろ松本よりも多分沖縄の方が我々バンクーバーからしたら行きやすいと思います。
確かに。乗り換えすればいいかってこと。
そうだって、
あ、そういうこと。
アズさん乗り換えて4時間プラスみたいな感じでしたから
。あ、まあまあ確かにそうか。なるほどね。
いやー、ちょっと松本も良かったじゃないですか。
ほら、地元民がほら、反感反感ほら。
松本はそういう意味でと、あのそばがね、バンクーバーにはもう耐えて久しい、あの、
いやー、確かに。そば
という文化が あって。それは良かった。
ね、いや、まあそういうのもね、松本は美味しかったと、そばが。
そう、アキさんのツイートでなんか松本の気候のなんかバンクーバーと似てるなみたいな。
そうなんですか。
なんか結構寒かったりとか。
そう、
暑かったり寒かったりみたいな。
僕らが行った時なんか寒かったんですよね。なんか12度、13度とかなんか
それぐらいで。あらあら、結構。
そう、だからフリース1枚持ってきてよかったなみたいな感じでしたね。
なるほどね、うん、じゃあそういうちょっと松本から、はい、来年はじゃあ沖縄ということで。
そうですね、
うん、はい、そうね、正直俺も沖縄ちょっと行ってみたいな。
でもなんかさ、行こうかなって言ってなんか2人がさ、ウェルカムムードなのがすごい良くてさ、なんか、うんうん、なんかさ、どちらかというとさ、やっぱそのお前使ってねえだろ、来んなよみたいなさ。
あ、いやね、そうそう、
あるところで
間違いないわ、うん、
それがすごいいいなって思った、すごい
ね、え、ね、さっきのだからね、パンさんの新参者もちゃんと受け、うん、俺新参者ですらないんだけど、
うん、全然
それで言ったら宮川さんも今多分 Ruby 絶対書いてないんで。
あ、そうなんすか。
書いてないけど、あの現地に来てたんで、まあそういうのは懐広いと思いますよ。
あ、素晴らしい。
コード書いてない人もたまに来ますよ。なんか
こう、そうなんだ、
あの社長の方とか。
ああ、なるほどね。じゃあ俺マッツさんピンバッジを買いに行こう。
あ、そう
だ、ね、なんか置いてるらしいけどね。
あ、あれはでも多分今年のやつ、今年限定みたいな。
あ、限定なのか。そうやって後で売買するつもりですね。プレミア価値がこう出て。
ちなみに多分マッツピンバッジは多分、はい、今後多分レイルズガールズとかなんかコミュニティに出た人にもしかしたらこうもらえるチャンス、
うん、ああそうなんですね、なるほどね、うん、お箸とかさ、
まあ、お箸もね、そうすごい良かった、ね、裏にこうルビーのコードが書いてあって、
いやあれ見えなかったんですよね、あの写真だと。裏どこみたいな。
裏ちょっとね、あの写真が良くなかったんです
よ。あ、なるほどなるほど、了解、ありがとうございます。
そう、でも多分来年は来年でまたこう沖縄に関連するノベルとかもあるかもしれない、ね、はい、それもすごい楽しみ、
ね、なるほどね、絶対シーサーや気がするけど、うん、まあいいや。
はい、
はい、そんなとこですか。
こんな感じで、あのお二人ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また何かあればあのお願いします。
うん、またお願いします。
ありがとうございます。
このエピソードを聞いたあなたの感想は Apple Podcast のレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。 Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなく。フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力お願いします。
最近なんかアフタートークっていうのをやってて、あの お時間なかったもすぐあの、
うん、いいっすよ、いいです。あのもうだって
長いんでアフタートークも、あのやりたい方だけ残っていただければ二人でも
今日飲んでる酒何とか話してるだけだから、
皆さんと二人で。はい、多分アキさんとかだとお子さんのあれあると思うんで、はい、
全然。ああ大丈夫ですよ。
はい、
本当にアフタートークって毎回別に何も決まってるわけじゃないから困るんだけど、正直。
いやだから
何喋んの。
いやだからもう何食べたとかそういう話もうエンジニア関係ないゆるい話で、何が一番美味しかったっていうのをマジで聞きたいです、いつも。
あ、でもあれはそれこそお二人さ、最近帰ってきたわけでしょ、バンクーバー。
はいはい、
ねえ、あのまあ日本に帰ってこれはやっぱり食っておいてよかったとかなんかあります？卵ご飯とかさ、こっちは無理じゃん。
はいはい、
あ、
そばとかね、さっきのね。
僕でもそばと天ぷらは良かったですね。
天ぷらほら一応バンクーバーはメトロタン琥珀とか、
こっちの天ぷらってなんかえお前それ天ぷらにするんだみたいな、そういう、
うん、
ね、すごい、まあそうかみたいな感じになるじゃないですか。
この間琥珀じゃない天丼屋行ったらなんかブロッコリーが揚げてあって、
あ、そうそうそうそう
そう、はあって思ったもんね。
そうそうそうそうそうそうそう
そう、そうなんだ。あ、そうなんだ。まだ日系のとこ行ったらあのちゃんとしてるけど具材がってこと？違うとこ行ったらやばいってこと？
どうだろうね。琥珀もでも琥珀でなんか何こっちでさ、なんかお寿司になんかいちご巻いてあるみたいなやつあるじゃないですか。あの匂いを感じることはあるよ。
そうなの、うん、日系じゃないの琥珀も。
琥珀日系でしょあれ一応。
そうだ。
うん、日本のあれだよ、うん、あのメーカー の、うん、あのルンバのでかい版みたいなやつ置いてあったよ。
ああ、あの配膳マシン、
ね、あのさ、お皿とかさ、そう、あれ配膳マシンなんだけど、あそこの琥珀は配膳には使わずに片付けに使ってたよね。
うん、
なるほど。
まあ、というの、じゃあまあ天丼とおそば。
なるほど。
パンさん、なんかあります？
いや、なんか、うん、なん特にこれっていうのはないんですけど、
お酒とか、それこそお酒、
ね、
ああ、いや、でもなんかこうなんかね、全体的にやっぱこ う、 こう安い値段でも美味しいものが違う。
絶対それよね、本当に。
そこっすよね。
あ、てかそうだよ、まあ秋さんはね、さっき言ってた、まあまあ、トレジャーデータが東京にもあるからっていう話やったと思うんですけど、パンさんは今回地元だけっすか、行ったのって。
あ、そうですね、地元、うん、地元と、まあでも結構こう東京都内で友達に会うみたいな感じ、
うんうん、
だった
の
と、まあ、目的はもう一個、その、技術書店っていう、なんか、あの技術書のこう電子販売会とか、
コミケみたいなやつだよね。
そうですね、コミケ。
なるほど、なるほど。
に行ったりして、で、まあ、そこでまた人と会ったり。
あれ、あの、やっすんさんって、あの、僕の友達の YouTuber の方で、この、ポッドキャストの2回か3回目くらいに出てくれた方がいるんですけど、彼もなんか、出してたんですけど、見ませんでした。なんか怪しいサングラスかけた人いませんでした。
わかんない。
それわかんないでしょ。サングラスじゃわかんないでしょ。 でもまあ安藤さんやったらね、YouTube 名とか出してそうやけどね。
そうそうそう、なんか萌え系のなんか出してましたよ。タイプスクリプトだっけな、なんだっけ。
あ、タイプスリードか、は
い、うん、まあじゃあパンさん見てないよね多分。はい、
うん、なんかこうなんか本出すの面白いなって、うん、なんかあの、うん、出したいなみたいな。
いや、技術書店僕も昔出しましたけど、
楽しい、そうなんですか。
はい、僕オライリーから本出した
てか、
あれ最初同人誌 で
マジモンから出してるじゃないですか。
マジモンちゃんと出してるじゃん。
だからあれ最初に同人誌で出して、
あ、そうなんですか。
あの反応も良かったんで、
へえ、
からって言って、あのまあオライリーの編集さんとかと話して、
はいはい、
あの商業誌になりませんかねみたいな話して出したんで。そう、
人に歴史ありですね。あ、じゃあそっから出てまさかのオライリーから声かかるっていう。
ね、
そう、まあ声かかるってか、もともと編集者とあのつながりがあったんで、まあそこをノックしたって感じはありますけど、まあまあまあ、
いや、ちょっとそう、ね、技術者としてはね、夢だよね、ちょっとね、オライリーから出すみたいな、ね、すごいかっこいいよね。
だってなんかずっとレジュメに書くわ俺って。俺後書きの添削でいいからちょっとさせてくんないかなってい
う。だから Ruby 会議で僕はあのオライリーオーサーっていう帽子、
ああ
、これ、
何それ、かっけ
え、それ書いた人しかもらえないの。
書いた人しかもらえないから、
日本で、ね、え、超かっけえ。
そんなに持ってる人いないやつなんですけど、
やば
かぶって、
それうまいな。
そうそう、今回、Ruby 会議で、なんか、オーサーズ RB なる、なんかこう、
書いてあった、はいはい。
イベントがあって、その、こう、Ruby とか、Ruby の、なんだ、なんでもいいけど、うん、なんか、とにかく、リストで本書いてる人が、
あったっすよね。
つながって、なんか、その、その人たちから本を買うとこうスタンプがもらえて、スタンプを集めるとなんかこうまたあのしおりをもらえるってい う言ってて、そうそうそう、
学祭みたいな、すごいね、
手売りですごいね、なんか本当に学祭みたいなノリなんですね。
あ、そう
です
ね、間違いない。
あれもなんか野良でなんか思いついた鳥居さんかな。
そう、鳥居さんです
ね。思いついてなんかやり始めたらみんななんかの乗ってきてそのままやっちゃい、あの勝手にやっちゃいましたみたいな、そういう系です、
ね。そう
なんだ。え、ちなみにその何、まあさっきの帽子もそうだけど、ああいうの作るのも当然ねコストかかるわけで、あそこってどっかスポンサーついてんですか。
あそこっていうのは
どこ、この Ruby 会議全体って。
あ、Ruby 会議自体はそうですね、スポンサーはいっぱい募ってますね。うちの会社もスポンサーとして
クックパッドがメインでしたっけ。
ね、メインどこなんだろうって思ってたんだけど、
あ、今回もしかしたらそのコミッターのコミッター&ザワールドっていう一番メインのセッションがあるんですけど、コミッターが全員登壇するっていう、その、スポンサーはショッピファイだったんで。
ああ
、
ショッピファイはかなり大きいスポンサーですけど、まあ、それ以外にもかなりあのスポンサー何社もいて、ね、
うん、ちなみに、
はい、
なるほど、そのスポンサーってあのなんか誰でもなれるんですか。フロックがなろうと思ったら金出せるとかあるんですかね。
全然お金出せると思います。あの
あ、ちょっと800円くらいしか出せないですけど、
はい、
無理だよ多分。
なんかプランがあって、多分その一番大きいプランから、
はい、
一番こうお手軽なプランまであって、一番お手軽なプランだったらもしかしたらいけるかもしれない、
ね、ああ、じゃあキックスターターみたいなやつがあるんですね、多分そのスポンサー
あのよくさ、ね、カンファレンス行くとさ、なんかゴールドがこう3個ぐらいあって、
うんうんうん、
シルバーとかブロンズみたいになってるじゃん。 あの
あるね、あるね。
あ、あった、あった。
あ、これか。ありがとうございます。
そうです、そうです。まあ、なんか、ルビースポンサーとか、ゴールドスポンサーとか。
コインチェックとかもそうなん
だ。あ、ほんとだ。すごい。あ、ライザップ。
ライザップ
あ、そうだ。ライザップあった、あった。
あ、すげえ。
ストアーズって俺の古巣じゃん。
フルスなの。あ、ほ
ん
と。
フルスさん、そういえば、アフターパーティーのスポンサーもしてますね。
え、てか、すごいな、やっぱ、
うん。そうそうそう。結構、だから、
まあね、
ここで、
てかこういうのってほらさ、ね、スポンサー並んでる順番が大事って言うから、コインチェック超が大事なのかな、じゃあ。
だから上の方がこうやっぱいい、うん、あ、でも多分ですけど、同じルビースポンサーの中の順番はランダムじゃない。
あ、ランダムなのか、なるほどね。
ゴールドとかあるよ。あれ、なんだ、一番上なんだ。
ゴールドの下に確かシルバーがあって、多分シルバーが一番こうお手軽なスポンサー、
こう乗れるんじゃない。
シルバーって書いてあるのこれ。
全然乗れると思いますよ。
いくら出せばいいのかこれ。
いくらかはまだ
多分、もしかしたら、いやー、なんか強そうな会社が多いから俺出せるかな、ちょっと頑張ろう。
全然多分、いや多分一口そんななんか、うん、でも
了解です。ちょっと
絶対そのシルバーなら絶対あの いけると思います。
あ、本当に。いや、これにさ、スポンサーしたらさすがに俺参加しても怒られないじゃん。
誰も別に怒んないですよ。
いや、だってさすがにちょっとねえ、そのなんかルビー会議ってルビー歴何年ですかとか聞かれた時に、ちょっと俺たちパーなんですよねって言ったら
全然なんか、そのなんかそれこそなんかコミュニティのあり方を見に行くっていう目的で参加
して。あ、そうね、うん、それはちょっと正直勉強したいな俺は、う
ん、ちなみにさ、あの参加費ってどのぐらいなんですか？
参加費が確か今、スーパーアーリーバードとアーリーバードと普通のが今年あって、スーパーアーリーが1万5000円じゃなかったかな。
うーん、
普通のが3万だった気がしますね。
あ、すいませんね、さっきありがとうございます。もう言えば出てくる、便利になっちゃってすいません。
あ、シルバー25万か。なるほど、
ね、あ、なるほどね。いや、まあでもそんくらいあったら
出せる、
うん、頑張ろうかなっていう。
そう、頑張れば全然。
え、むしろさ、そのね、あの Ruby でやってて、あの世界挑戦したいっていう人とつながれるかもしれないですよね。
そうそうそう、
人になるかもしれないです。
あ、そうそう、それしかもそのね、その、あの海外勢も来ますからね。
ねえ、間違いない。あ、俺聞くの忘れてた、パンさん受付してたんですよね。受付っつうか、そういうなんか翻訳機渡すみたいな。
あ、翻訳機渡すやつです
ね。なんか外国人比率ってどんくらいでした？はい、
まあ、全体参加者が1200人だから、翻訳機を1日目に借りに来た人が100人。
100人いたのか。
うん、でただ松田さんの見立てだと多分100よりいたんじゃないかなっていう。そのつまりそのセッションで、その英語のセッションしか聞かない人がいるから、う
ん、翻訳機いらんと、
いいと、うん、いうわけなんで。
じゃあそうか、じゃあ100数十人くらい
いたかもしれない。いたはずっていう。
へえ、すごいなあ。そんな外国人松本市に集まることなんかあるんすか？
ないと思います本当に。
なるほどね。いや、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっと実はね、そう、さっき聞かななって思ってたんですよね。
うんうんうん、いやでもそうですね。結構、うん、あんだけ松本に外国人が集まってるのはレアでした ね。
これごめんね、なんかアフタートークって思いながら割と本編の続きみたいなこと聞きまくったけど、いいのこれ？はい、そんなところ。
そうですね、じゃあもう いい加減やめましょうか、すいません、はい、
間違いない、喋ると止まんないからね、もう間違いなく、
は
い、
また今度あの飲みの席とかで、あの
そうですね、
いさみずしとかまた行きましょう、パンさんとか一緒に、
うん、間違いない。一番入りやすいお店で、
あの帰ってきたんなら、はい、行きましょう、ぜひ
ご飯。間違いない、
はい、
はい、じゃあまた誘わせてください。
ありがとうございました。またあの
ありがとうございました。
何かルビーの話とかいろいろ聞くと思うんで、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
ありがとうございました。
はい、こちらこそ。